2022年5月になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。福場です。北海道の桜も、やっと咲きましたね。僕の最近の活動としてはですね、先月は4月30日網膜色素変性症フォーラムというのに参加しました。まあ講演をしてですね、あとトークセッションにも出させていただいたんですけども、まあトークテーマはね、カミングアウト、まあ自分の視覚障害をどういうふうに告白するかというお話だったんですね。まあ女性3人と男僕1人だったんで、なんか話してるとね、どうしてもなんか恋愛の話題が多くてですね、確かにね、目が悪くなると恋愛とかに臆病になっちゃうんだけども、でもね、なんか恋したいよね、恋しようよっていうなんかメッセージをすごく言ってらっしゃる女性がいて、あ、そうだなと思ってなんかすごくね、励みになったし、あとね、もちろん視覚障害に限らず、自分の病気とかね、障害をこう、打ち明けるのってすごく勇気がいるけども、でもなんかね、普通は人に言えない、言いたくないことを、やっぱりそれは相手が好きだから、信頼してるから言うわけであって、だから言われた人も、あ、私だから言ってくれたんだなと思えたら、決してそんなに嫌な気持ちはしないんじゃないか。むしろ嬉しい気持ちにもなるんじゃないかとか、そういうメッセージをね、言ってくれた方もいて、ああ、なるほどなと思ってですね、非常に今回のですね、トークセッションは、支援者としても、当事者としてもですね、すごく学びがある、有意義な、トークセッションで、本当に楽しい一日でした。ありがとうございました。ね。またこのね、カミングアウトというね、テーマはね、これは一曲ラブソングが作れるなとちょっと思ったので、ちょっといずれですね、カミングアウトをテーマにした、ラブソングも作ってみたいなと、なんかそんなこともね、思いました。あと先月はですね、僕が所属している視覚障害を持つ医療従事者の会、ゆいまーる。まあ、そこの先生がですね、持ち回りで書いているエッセイ、展示毎日に毎月連載中のゆいまーるの心だより。これのね、36回目をね、担当させていただきました。36回ですから、これで丸3年やったわけですよ。で、引き続きね、4年目も続いていくそうなんで、非常にありがたいことで。まあもしね、皆さんよかったらこれ読んでみてください。非常にもうこういう文章を書くね、お仕事というのはやっていて楽しいです。ね。あとね、先月はね、藤子不二雄 A 先生がね、亡くなられたっていうニュースが、入って、なんか改めてね、自分は藤子漫画、藤子アニメで育った世代だなっていうのを感じました。僕がね、小学生の頃っていうのは、本当もうね、毎日のようにね、藤子アニメがテレビでやってたんですよ。まあ再放送も含めてですね。だからもちろんドラえもんがあって、ハットリくんがあって、パーマンがあってね、お化けのキュー太郎があって、ウルトラ B があって、プロゴルファー猿があって、ね、怪物くんがあって、エスパーマミもありましたね。あとキテレツ大百科もそうだし、タイムパトロールボンも一回スペシャルがありましたね。なんかそういうね、藤子アニメが本当毎日のようにやってたから、なんかね、こう、幼い頃の心を一番育ててくれたのはなんか藤子アニメだったような、そういう気がしていますね。なんかね、藤子 F 藤雄先生が亡くなられた時もすごくね、寂しかったんですが、まあ、今回ね、藤子藤雄 A 先生も亡くなられて、なんかもう二人ともね、天国にいるんだなと思うと、まあ寂しいんですけど、でも本当多分もう一生藤子、漫画、藤子アニメは大好きだと思うので、これからも大好きでいたいなと思います。本当に、素敵な夢をたくさんありがとうございました。では、行ってみましょう。マイクロワールドプレゼンツ、ボイレコラジオ、第14回、待望式スペシャル。この番組は、ただの趣味でお送りいたします。ということでね、今回は待望式スペシャルということなんですけども、まあ、そもそも待望式って皆さんご存知ですかね。まあ業界の方はもちろん知ってると思うんですが、待望式っていうのはですね、看護師を目指す看護学生さんが、まあ病院実習に出る前に、ナースキャップをね、こう授与される、まあそういうセレモニーなんですよね。だからまあ看護学校とか、看護学部では必ずやってるんですけども、僕はね、この毎年この5月6月になるとね、その待望式のことをすごく思い出すんですよね。というのもですね、僕が通ってた大学はですね、同じ敷地内に3年生の看護学校があったんですね。 だからいくつかの部活はですね、医学生と看護学生が共同でやってたんですよ。で、僕が入ってた柔道部もですね、伝統的に昔からずっと医学生と看護学生でやってて、だから僕が入った時も、1年生で入った時も、先輩にね、看護学校の先輩がいてですね、まあ、マネージャーさんとしてだけじゃなく、一緒にもう柔道をやるプレイヤーとしてもね、女性の先輩がいらっしゃったわけです。ね。で、まあ、その看護学校で2年生の時に待望式があるんですけども、ある時ね、医学部の先輩からですね、今度待望式あるからお前ら絶対来いよって言われて、あ、そうですかっていうことで、まあ、行ったんですよね。で、まあ、待望式は大学の中の、体育館みたいなところでやってるんですが、まあ、もちろん僕らはそれ中には入れないのでね、見れないんです。まあ、中でこう、キャンドルサービスみたいなことをやるみたいなんですが、僕らそれは見れないんだけども、じゃあ何やるかっていうと、その体育館のね、入り口のとこでね、僕らはずっと待ってるんですよ。で、待望式が終わって、まあ、一人ずつこう出てくるんですね、終わった看護学生の子たちが。で、出てきて、自分たちの部活の子が出てきたら、駆け寄ってですね、おめでとうって言って、花を渡して、プレゼントを渡して、記念写真撮って、そしてみんなで胴上げしてっていうのがもうね、毎年の恒例だったんですね。で、これはまあ柔道部だけではなくて、いろんな部活がこれやってました。だからもう何十人もの人がね、体育館の入り口に待ってるんですよ。こう、プレゼントとか花束を抱えてですね。なんかまるでアイドルのね、コンサート会場の出待ちみたいな感じでしたけども、ね、なんかそんな感じでした。ねえ。まあ、これ、だから、看護学校のイベントなので、これ医学部のイベントじゃないから、医学部の方は普通に授業をやってるんです、その時間ね。だから、そこに集まってる何十人の人はみんな授業を抜け出してきてるっていうのがね、また面白かったですけど。で、まあ、実際待ってるとね、その2年生の先輩が出てくるわけですよ。しかも、こう、ナースの格好で、ナースキャップつけて、ワンピースみたいな服を着てですね。で、普段は柔道着とか、あるいは私服姿しか見たことがなかったので、ああ、この方々は本当に看護師さんになるんだなっていうのをね、そこで初めてなんかこう実感が湧いたと言いますか。なんかね、そんな、素敵な待望式だったんです。で、まあその1年後ですよね。1年後に、今度は自分の同期が2年生で、待望式を迎えることになった同期の看護学校の子がですね。そしたらですね、柔道部の同期のミツ君がですね、せっかく同期の子が待望式なんだからなんかプレゼントあげようよっていうことになって、あ、そうだね、じゃあ何あげようかっていう話になって、まあ僕は音楽部もやってたので、じゃあオリジナル曲を作ってね、渡そうかってことになったんですが、ただ僕とミツ君二人で歌ってね、渡したんじゃあまりにも不気味なので、ちょっとじゃあせっかくだからその年入った新一年生の看護学校の子を誘ってですね、その子にも一緒に歌ってもらって、それを録音して渡そうっていうことで、そういう企画をやったんですね。で、まあ録音して、まあ当時まだカセットテープの時代ですから、カセットテープを渡して、待望式の時に渡しておめでとうって。まあそういうね、これもすごく楽しかったんですが、そしたらその1年後ですよね、3年生になった時に、今度はその時、前の年に一緒に歌を歌ってくれた看護学校の子たちが今度2年生で、今度はその子たちが待望式なんですよ。ね、一緒に1年前歌ってもらったのに何もしないのはちょっとやっぱり申し訳ないので、じゃあ今年も歌おうかということで、またその年の新1年生の子に入ってもらって歌を歌ってプレゼントしたと。するとですね、また1年後にですね、今度はその子たちがまた待望式になって、じゃあまた歌おうっていうことでね、無限ループに陥りましてですね、なんと僕は2年生から6年生までですね、毎年、待望式のたびにですね、曲を作り、みんなを誘ってですね、歌を録音してプレゼントするというね、企画をね、やり続けたという思い出があって、だから毎年ね、この季節、待望式のことをすごく思い出すわけです。じゃあ今回はですね、なんと、その時に作ったですね、待望式の歌、待望ソングをですね、ちょっとご紹介していこうかと思うんです。まあこれは本来ね、ほんと非常にこう、内輪向けの、まあ、人様にお聞かせできるようなものではないのかもしれないですけども、まあもう20年経ったので、まあいいだろうということで、お蔵出ししてみたいかなと思います。それでは早速ちょっとね、第1弾から聞いてみましょうかね。はい、いかにもカセットテープの音ですけども、じゃあ聞いてみましょうか。待望ソングの第1弾、2年生の時ですね。ハッピーナースデイ。 第1弾ハッピーナースデーですけどね、まあ、本当音がレトロですよね。これはあの当時録音機材なんか持ってなかったんでラジカセです。こうガチャンと一発撮りのラジカセで録音してるんですよ。だから休みの日に学校の教室に集まってそこにラジカセを置いてですね、で僕はギターを持って、みつくんはおもちゃのキーボードを持って、あと女の子たちはあのパーカッションを手に持ってですね、じゃあ撮りますよのガチャンの一発撮りでも歌を歌ったという、まあ若いですよね。僕もまだ10代ですからね、うん、でもなんか本当ね、同期の子がこう待望式を迎えた時にすごく思ったんですよ。こう僕ら医学生は病院実習は5年生だからまだまだ先なんです。でも同期の子たちはまだその20歳前でね、もう病院に出るんだなと思ったら、すごいね差をつけられた感じもしたし、あすごいな立派だなとちょっとね思ったんですよね。やっぱりね看護学校って3年間しかないから、まあ、そういう意味ではすごく青春がね短い気もするんですけど、でもまあその分ですねすごく濃密な日々をなんかみんな生きてる気がして、部活も一生懸命だし実習も一生懸命だしね、だからやたらにねなんか合コンに行く人も多かった。嫌なことはない、嫌なことはないんだけど、でもね時間短いですからね、それは青春楽しまないとね。でもこの何気なく始めたこの企画はですね、まさかこの後ね卒業まで続いていくとは思いませんでしたが、本当人生ねどこに幸せの種が転がってるか分かりませんね。そんな第一弾でございます。はい、ということで、待望ソング第1弾ハッピーナースデイでした。若いな、じゃあこのままですね第2弾も聞いてみましょうかね。はい、僕は3年生になりましてですね、この待望式の企画も2回目となりました。聞いていただきましょう。待望ソング第2弾ナースリーライム。
また一つ夏を数えて今はもうない風景に思い出すのは誰だろう。いつ戻る帰り道にはあの日の足跡が浮かぶ。素敵な色に見えた憧れ、もし一人でもかけて
はい、第2弾ナースリーライムですね。ちょっと音質がね良くなりましたけどもね、これ3年生の時に僕はあの音楽部のですね相棒の山田くんからですね MTR マルチトラックレコーダーというのを買いましてですね、まあ、これはいわゆる多重録音ができる装置ですね。トラック1にギター、トラック2にベース、トラック3にキーボード、トラック4にボーカルみたいな感じでですねバラバラに録音できるんですよね。なのでまず僕がこう演奏の録音でカラオケを先に録音してですね、その後みんなに歌を入れてもらったとかそういう形で作ったと思います。まあナースリーライムっていうのはね、確かあの英語の辞書で調べて、こう確かねわらべ歌とか童謡とかねそういう意味の言葉だったんじゃないかと思いますけどもね。オーバーステイとかなんかこうなぜかこう横文字でこの曲は作っていますね。あ、ナースリーガーデンって言ってますね。ナースリーガーデンっていうのはですね、これもなんか辞書に載ってて苗代とかそういう意味だったと思います。特にあの看護師さんのナースとは関係ないんですけども、まあ、かけてるわけですね。まあ、3年生はですね、あのまあ後輩たちもできて、また部活でもね一番上は4年生だから、そういう意味では一番ねなんか部活を楽しくやっていたのがこの3年生だったのかなっていう気がしておりますけどもね。まあ、そんな待望ソング第2弾でございます。なんでハッピーウィッシュハッピーウェディングなんでしょうね。待望式と結婚式は全然関係ないですけどね。でもなんかねこうやって聞くとこう音楽部で曲を作るときとはねまた違う力加減で作れてるのがすごくなんかいいなと思いました。そんなわけで第2弾ナースリーライブでした。あ、第3弾ですね。僕も4年生になってですね、いよいよ部活のね幹部学年になったんですけども、まあ、そんな中で作りましたね。いやーこの時は忙しかったなーということを思い出しますけども、聞いてみましょう。待望ソング第3弾 We Love You 看護婦ロック。
苦しい時も「ファイトです」
はい、第3弾 We Love You ですけどもね、本当4年生の時はね、僕は音楽部の方でキャプテンをやってたので、やっぱりそっちがすごく忙しくてですね、本当だからですね、本当はね柔道部ってこう週3回稽古があるんですけども、まあ、とてもちょっと出る余裕がなくてですね、それこそまあ柔道部もね、同期のみつくんとかみんなにこうお願いをしてですね、この年はまあ8割9割音楽部に比重を置かせてもらったんですけども、ね、それでもねみんな音楽部のライブ見に来てくれたりしてね、本当にね優しい仲間たちなんですけどもね、まあ、でもそんな忙しい中でもですね、やっぱりこの企画だけは毎年の恒例なんでやろうということで一応なんとかやったんですけど、本当ね、なんか徹夜でこのカラオケを作って、なんかさっきから聞いてると音がしょっちゅう消えたりね、バランスがぐちゃぐちゃですけどでその次の日にもみんなに歌を入れてもらって、なんとかねその次の週の待望式にギリギリ間に合わせたとか、なんかそんな感じだった気がしますが、まあやれてよかったと思っておりますね。あ、そうそう、だからねこの曲だけね、ちょっと僕時間がなかったんで、歌詞をですね僕の柔道部の先輩のねたけしさんという人がね歌詞を書いてくれてるんです。今回僕じゃないんですね、たけしさんが書いた曲に僕が、あ、曲じゃない、歌詞に僕が曲をつけたと、そういう感じですね。なんかね、看護婦ロックというタイトルですけど、やっぱり看護婦さんはねたくましさも必要かなというふうに思ったりしておりますが、まあでもねこう忙しかったけども、まあいろいろ本当に思い出もたくさんできた1年間でしたが、この進級もギリギリでしたね僕ね、この時ね成績もギリギリでしたけども、そんな第3弾です。はい、まあね、この時は音楽部の方で本当にバンドを何個もやってたから、一番音楽的に尖ってた頃ですね。やたらこの曲もだからエレキギターとかランニングベースとかねそんな We Love You でございました。じゃあ次、いよいよ、第4弾ですね。今度は僕がですね、自分自身がまあ病院実習に行く5年生になったんですけども、そんな中で作りました、解剖ソング第4弾、天使の羽はみんなの手。はい、待望ソング第4弾、天使の羽はみんなの手ですけどもね、一番タイトルはこの曲が気に入ってますね、天使の羽はみんなの手。まあ、よくね看護師さんは白衣の天使とかって言われますけども、これ今後ろで喋ってるのたけしさんですね。まあ、実際ね白衣の天使といっても羽が生えてるわけじゃないんだけども、でも実際ねこう待望式の日はですね、みんなが胴上げをして看護学生さんが空をどんどんこう飛んでるんですよ、みんながね。なんかその姿を見てね、あ、この子たちはみんなの手で空を飛ぶんだなと思って、そんな気持ちで作りました。でもねこの歌詞にも出てきましたが、ね、奉仕とかナイチンゲール聖師とか、やっぱりね看護学校の子たちはですね、看護とは何かとか奉仕とは何かとかね、そういうね勉強をしっかり学生時代にやってるんですね。だからすごくね責任感とか使命感がねしっかりあるんです、まあ、逆にそのせいでね苦しくなっちゃう子もいるんだけども、逆に医学部はねそういう医師とは何か、医療とは何かとか、 そういう勉強はね、あんまりしなかった気がするんです。医学の勉強はいっぱいしたけど、なんかもっとね、そういう議論を学生時代にね、しとけばよかったなとね、現場に出た時にね、思いました。そんな第4弾でございます。
誰だって天使に憧れても、羽を捨てなきゃ生きてゆけないのか。失って傷つけ合うことで得た優しさを、また誰かのために生かせた。
はい、ということで第4弾、天使の羽はみんなの手でした。ではいよいよ僕も6年生になってですね、この待望ソングもいよいよ最終回となりましたね。最後にはこんな曲を作りました。待望ソング第5弾、同じ季節の共有者。
立つことはいつもこんなに手探りで、不器用だけれどいつか憧れている。不安に押しつぶさ
第5弾、同じ季節の共有者です。まあ、本当ね、僕自身はね、根っからの文化系人間なんで、今までその今でもまあこうそうだけど、柔道とか戦うとかそういうことに対してね、あんまり情熱がなかったんですけども、こうでもこう柔道部に入ってですね、こうみんなでなんか同じ目標を追いかけることとか、本当頭が真っ白になるまで稽古するとか、結構素敵なことだなっていうのはね、それはすごく感じることができてよかったなと思います。まあ、僕自身はね、本当柔道はヘッポコなので、6年間で公式戦で勝ったのは多分1回か2回しかなかったんですが、だからまあ柔道ではね、ほとんど貢献できてないんだけども、なんかまあこういうエンターテインメントでね、少しでもね、部を盛り上げるのになんかこう貢献できてたらいいなと思ったりしますし、もちろんね、こうやって一緒にやってくれるね、仲間たちがいるからこれできるわけで、これね、聞いてくださってわかるかもしれませんが、こう年々こう参加者が増加してですね、もうこの第5弾はもう10人ぐらい参加したんじゃないかな。だから本当僕はもうね曲を作ってボタンを押してるだけでも歌には参加しておりません。でもね、本当にこう同じ季節をね、一緒に過ごした仲間には絆ができるなっていうのをすごく感じて、この絆はぜひね、一生ものにしてまたみんなで集まりたいなと思います。そんな第5弾です。
大事なえたら、すべて受け止められる。
はい、いかがだったでしょうか。柔道部の歴代待望ソングでした。なんかこう改めて聞くとですね、こうやって曲を作ってみんなで歌ってってね、これはなんか僕の一生の思い出であり一生の財産ですね。本当ありがとうございました。
やってるよ、
ねえ。まあ、あとまあこのね5月6月に待望式を迎える看護学生の皆さん、大変な時代ですけどもね、一緒に頑張りましょう。使命感とか責任感はもちろん大事です。でも同じくらい自分を大切に思う気持ちも絶対大事なので、ぜひね元気な心で、この仕事を続けていけたらと思います。頑張ってちょうだい。ということで今回はこんな感じです。マイクロワールドプレゼンツおいでこラジオ第14回、待望式スペシャル。この番組はただの趣味でお送りいたしました。バイバイ。